あ、他の作品いくか、じゃあ。
はい。
マンディ見た？
マンディ？
マンディ、地獄のロードウォーリアー。
マンディ、地獄のロードウォーリアー？
はい。っていうのがあってですね。うん、ニコラス・ケイジが出てる映画なんですけど。
じゃあ、例のあれか、アメコミ的なやつか。
ね、なんて言ったらね、不思議な映画。カルト映画だね、ほんとこれ。
だってベルギー映画って書いてあるよ。
ね、そうなの、ベルギーなのよ。
うん。
で、どういう話かっていうと、自分の恋人をカルト教団に目の前で惨殺された男が復讐するって話なんですけど。
うん。うん、
2時間だし、そういう内容だから、あ、これだったらサクッと見れる面白いアクションかなと思って見たんですけど、
うん、
結構ね、地獄な感じで、なんか、その、たるさというか、テンポの悪さが、本当に地獄的なテンポの悪さで、あ、これながらみだと思ったわけですよ、
はいはい。
うんと。
息つかせぬアクション、テンポの良さではないわけね。
いや、もうひどいひどい。
やっぱもうそこは北欧の感じなのね。
そんな感じかもしれない。はい、なんか、今のストーリーだけ聞いたらさ、だいたい冒頭の2、30分でさ、幸せなカップル、そして二人の生活に突然侵入してきたそういうさ、やべえ奴らがいて、だいたい恋人が、なんかレイプとかされたりとかさ、惨殺されて2、30分ぐらいで彼女は死んで、
いやいや
そっから復讐が始まりそうじゃん。
5分でしょ、それは。彼女が殺されるのは。
なんなら5分かもしれない。
うん、
本当。いや、多分90分映画とかだったら多分本当冒頭の10分以内に多分恋人死ぬと思うし、
うん、
なんだけど、これネタバレじゃないから言うと、1時間ぐらいかかるかな。そこまで。
そこまで何やってんの？
なんかね、あと、ね、変な、なんつうのこれ、すごいサイケデリックな映像演出とか、
はい、
なんか色味とかが、なんかずっとなんかね、なんつうのこう、芸術なのこれってよくわかんないけど、なんかそういう前衛芸術みたいな感じの、なんかずっと、ちんたらずっと同じ映像が流れているのが、
うん、
何シーンも何シーンも入ってくるの、なんか。
彼女はまともなの。
彼女
はまともなの。メンヘラ。
彼女が、いや、メンヘラっていう扱いはされてないんだけど、
うん、
顔がもうやばい。怖い。
顔がやばい。
うん、顔がすごい怖いの、この女優さんが。
ニコラス・ケイジよりやばいって言ったら相当やばいと思うよ。
やばいな。
ニコラス・ケイジよりやばい彼女とニコラス・ケイジのカップルなわけね。じゃあもう顔だけで、顔だけでやばいじゃん。じゃあその二人。
顔だけで、すごい密度がすごいの。だから、まずそれで、ゲップが出ちゃう感じ、うん、なんかまず、おえってなっちゃって。
はい、
で、なんかもうニコラス・ケイジの顔芸よ。もうこの映画、本当に。もうそう。似てる。見せてあげたい。
いつもやって、みんなに見せてあげたいんだけどね。
8ミリだね、これね。
多分8ミリのスナフフィルムを見てる時のニコラス・ケイジね。あなたの娘さんを殺した人間を殺す許可を私に与えてください。
いや、ほんとほんと。で、顔芸が、もう多分今までのニコラス・ケイジの中でダントツいいよ。
じゃあもう、逆にでもそれだけだ、2時間見る価値はあるんじゃないですか？
見る価値はあるんだけど、おすすめはしないって感じかな。うん。お好きな人はどうぞって感じで、ほんと。で、ニコラス・ケイジが、なんかもう、彼女を惨殺された後、
うん、
生き延びて、一人で血まみれになった状態で、
うん、
脱衣所に行ってね、
うん、
パンツ一丁で、ウォッカを自分の傷口にかけて、あって叫んだりとか、
うん、
彼女殺されたことを思い出して、頭抱えて、あーっていうシーンがあるんだけど、
うん、
その時もゲラゲラ笑うよ、ほんと面白くて。そう。
じゃあ、あれか。
やっぱニコラス・ケイジすごい。
じゃあ。
って言ってて、意外と俺あの映画好きだったんだなって今話しながら思ったんだけど、ただ、もうほんと最後までだるいから、なんか。あと何なのこの光の使い方とか、疲れる目がとかね、なんかほんとに。なんか作り方としては、
うんうん、
昔の、なんかグラインドハウスとかさ、あれ系のなんか劣化した映像の雰囲気もあったりとか、
は
い、うん、ロブゾンビとかが好きそうな感じ、なんかすごく。
でもこれ、 相手役のマンディ・アンドレア・ルイ、アンドレア・ルイーズ・ライズボローさんだけで検索するとすごい美人じゃないですか。はい、しかもなんかそんな顔芸するようなタイプじゃなくて、すごい文化系のなんか、おしとやかそうな女優さんですけど。う
ん、しかも、多分、吉田くんと同い年かな。
はい、吉田さんね。
吉田さんと同い年かな。
はい、あ？まだ大人のなんか、おしとやかそうな、
うん。
うん。方ですけど、あ、でも、え？あ、クロー、リメイク版クローの悪役に、バッティとかじゃ、やっぱやべえやつだな、こいつ。
脚本がやばいのばっか選んでそうです、
ね。わざわざ、わざわざこんなのに出るのっていうのに出てる感じありますね。
うん。まあでもちょっと変わった映画だったけど、まああの、それぐらいちんたら流れるので、全くながらみで問題ないですね。うん、じゃあその間のシーン見損ねたら大変なことになるのかっていうと、
うん、
まあそんなことないんで。
このナンシーってやつもなんかやばそうな映画だしね。
うん。
確かに。
見てないけど。
顔芸っぽい感じはあるね。サンダンス脚本受賞。サンダンス映画祭脚本賞受賞で。うん、でも確かに、まあ、変な映画にわざと選んで出てるんだろうね。
うん。
性格派俳優みたいな感じで。
すごい、なんかね、普段は、お綺麗な方だけど、多分メイクをわざとすごく見てて、うん、何この人の顔ってなるよね。あのね、わざと、あの、カラコンで、左目だけちっちゃくて、うん、右目だけ大きいような表現をするだけのシーンがあったりとかするんだね、なんかあれ。あれなんか顔、あ、そっか、これ、カラコン入れて目の大きさ変えてんだっていうのあったと思ったら、次のシーンはそうなってないとか。
あ、わざとブサイクにし、言ってみればブサイクにしてるみたいな。で、このナンシーのキービジュアルとかもまさにそういう感じだもんね。
そうだね、気持ち悪いよね、これね。
うん、
あとは、その、敵のカルト教団が、うん、なんか悪魔の笛みたいなのを吹くと、なんか、ヘルレイザーみたいな感じで、悪魔風なバイカーギャングたちが現れるシーンがあったり
する、うん。それは人間？化け物じゃなくて。
それは言わない、ネタバレしないけど。
じゃあもうだから、それは、そうか、そう言っちゃってるようなもんじゃん、まあ。なんか仕掛けがあるんだなっていうのが。
あとはもう、とにかくその、うん、時代設定が、おそらく、ヒッピーとか普通に、ヒッピーの、ヒッピー崩れたちがいるような時代、うん、70年代の、
うん、
中盤後半とかそこら辺なのかなとか思うんだけど、うん、83年って言葉が出てくるか、もしかしたら83年が舞台なのかもしれないけども、うん、なんかね、そのカルト教団のやつら本当に気持ちが悪いのと、
うん
うん、あの、キャラクターがなかなか立っている。は立っている。
うん、じゃあ、そこバトル要素があるミッドサマーって考えたらいいのかな。
ああ近いかもしれないね。あの、ミッドサマーとそっくりなシーンがある。そして。
あ、そう。
ビビる。
ビビるぐらい。
ビビるぐらい。あれこれミッドサマーじゃんみたいな。
うん。ミッドサマーで、こいつはもう、やられっぱなしだけど戦えよって見ててね、思ったりするけど、それの、本当にバトルしちゃうニコラス・ケイジがいるのが、このマンディ。
うん。わかりやすい説明。
考えればいいんじゃないですかね。はい。
はい。それでいいと思います。
はい。
うん。ながらみには向いてます。そして。
ミッドサマーと2本立てで早稲田松竹とかやればいいんじゃないかね。
なんかやってそうだよね。なんかとね、2本立てで、あ、サスペリアとかと2本立てでなんか爆音上
演みたいな。サスペリアとやったら酔うでしょ。サスペリアは、だって、なんていうの、その、牛丼とカツ丼の2本立てみたいなもんじゃん。ミッドサマーで、ね、あの、もう戦えばいいのにっていうフラストレーションが溜まったところでマンディを見るっていうのは、流れとして
やる。いや、その、出すのがいいと思うんだけど、実際に行われたそういうなんか、深夜上映のやつは、その2本か、もう1本なんか変なのが3本立てだったらしい、
ね。あ、実際やってんのね、それをね。
やってんだよ、
いや、もうそれはもう、お腹いっぱいだからね、それは。
しかもこの、なんか、レビュー見てると、チープな A24 とか言ってる人がいて、うん、表現。面白いなと。
そういえば A24 作品って、まだ見てます？最近やってるほら、ミッドサマー、ミナリってやつやったんだね。
見てない。
あ、でも違うわ。これはホラーじゃないわ。
うん。
ザ・ライトハウスも違うよね。違うっぽいな。あ、でもホラー映画だ。これ見てる？ザ・ライトハウス。
うん。A24。見てないね。
うん。 白黒のホラーだ。また、A24 っぽい感じですね。
そうですか。
アーティスティックな、見てないですけど。
楽しみですね、それもね。
やんのかな？ブラムハウスとかは、最近どういうのがあったっけ？
いやー、ちょっと、プロダクションで見てないですね、なんか、注目して。
だからホラー、待って、ホラー映画はプロダクションで見ろっていうのが、
うん、
今、あの、
わかんないけど、
我々も提唱したあるじゃないですか。
最近見たやつの中にはなかったですね、ブラムハウスのやつは。
あ、だからあれですよ、ザ・スイッチ。これからやるやつ。女子高生と殺人鬼が入れ替わっちゃうって。
ああ、入れ替わるやつ。ハッピーデス・デイの監督ですね。
うん、散々もうネットとかで広告で出てくるじゃん。まあ、ブラムハウスっぽいホラー映画ですよね。
ハッピーデスデーも面白かったもんな、ワンツー。
ハッピーデスデー見てないよ。それどういうやつ？
見てない。めっちゃ面白いよ。う
ん、いや、どういうやつですか？
主人公の女の子が、
うん、
とある晩、殺人鬼に殺されるんですよ。
うん。
そしたら、次の、前の日の朝に戻って
る。あ、ごめんごめん。話したね。ラジオで話してるわ。そ
う
そ
う
そ
う。
はいはい。
うん。で、ワンがそういうタイムリープもの、ツーが、あれ、平行世界もの。
いや、マジか。本当に、節操ないな。まあ、そこら辺のアート感のなさが良さ、いいとこなんだけどね、ブラムハウスの。スタジオ A24
とか。しかもその主人公の女の子が、主人公の女の子がタイムリープを経験して、やっと解放されたのに次にそのさ、はい、平行世界に今度囚われてるっていうさ、よく気が狂わねえな、こいつみたいなシチュエーション
で。すごいよね。だから、そんな、普通、主人公変えるよね。
変える変える。だから、冒頭ちょっと違うんだけどね。
あ
うん。
なるほどね。あれ、アスっていうのは、ラジオで話したっけ？
なんか話した気がするけどな。
話した気がするけどね。まあまあ、これもまあおすすめっちゃおすすめ。これなんかでもスタジオ A24 よりだよね。
うん。
ブラムハウスっていうよりは。
雰囲気がね。
うん。
うん。うん。
その割とだから、オチも深みがあるしね。で、その
前。悩みがそっちに乗ってんのかしら。
アスはでも監督側だとほら、ゲットアウトの人だから、やっぱり、ブラムハウスの中でもちょっとインテリ寄りの人なんじゃないかね。あとはまあさ、バカ、ばっかりじゃん。いい意味でね。
ブラムハウス、
ね。ブラムハウスの人
とかね。
あ、これ見た？アップグレード。
見たよ。それも話したよ。そして、ラジオで。
あ、そう。じゃあ、だいたい話してるか。透明人間も、
うん。透明人間は見てないし、話してないね、うん。ラジオで。なんか評価高かったですね、でも周りでは。
ほうほうほう。え、ポール・バーホーベンとどっちが良かったんですかね。うん
それぞれの良さがあるんじゃないですかね
。そうだなぁ。何見たっけなぁ。最近はまあ、いや、いろいろ見てはいるんですけど、
ね。あれ見た？
ホラー映画が見てないんだよな。あ、何？何すか？
ハウスジャックビルド。ビルド。
見てないです。どういうやつですか？
ラース・フォントリア。
ほう。
ラース・フォントリアが、監督した殺人鬼物なんですけども。
う
ん、
ほうほう。
マット・ディロンが。主人公で殺人鬼役
なんほうほう。え、その割と、ラース・フォントリアらしからぬ感じじゃないですか。殺人鬼物でマット・デモンが
主演で。いや、面白いですよね。いや、うん、でも、その、アメリカンサイコとか、
うん、
とかと同じような系統の、やばい盗作感を感じる
映画でした
ね。はいはいはい、なんか、まあ、ラース・フォントリアだしっていう、うん、あの、なんつうんですかね、回想録なんですよね、その、殺人鬼の。
なるほど。
で、はいはい、チャプターが、5から6チャプターに立てて、過去の自分が犯した殺人を、あの、要は、思い出していくってやつなんですけども、うん、で、なんかいろいろ途中に引用されるゲーテだったりとか、なんか、建築の世界の話だったりとか、はい、その、建築家を夢見ていた一しがない技師の、青年が、まあその殺人鬼なんですけども、うんなんかね、ラース・フォントリアっぽいなぁと見ながらこう見ておって、で、ながらみに向いてるかどうかで言うと、まあ、向いてるんじゃないかな。クソ長いんですよ、これ。
まあね、
ラース・フォントリアは、2時間半から3時間ぐらい。
まあ、長いですからね、大体。
で、ちゃんとチャプターで分かれてて、うん、それぞれの頭出しがちゃんと見れれば、問題なくいけるかな。
その言い方。本当怒ると思うよ、これ。 万が一ラース・フォントリアが聞いてたら、本当にぶち切れると思う。ショーの頭立てだけチェックしていけば、あとは流れ見で、だいたいわかるかなって。そういうので作ってませんから、映画。
そうだと思いますよ。よく、すごいもう計算づくで作られた作品だと思いますよ、しかも。うん。あの、非常に、あの、僕は好きだったし、あの、音楽とかも良かったし、面白かったですよ、なんか。
うん。
うん、ただ、すんごい胸くそ。もう。
まあ、そこはやっぱりラース・フォントリア。
ラース・フォントリアですよ。子供とか平気で殺すしね。
はいはい。
うん。女子供を平気で殺しまくってる。その、マット・ディロンの、うん、あの、殺人鬼のサイコパスぶりがすごい良かった。
うん、
うん。うん。向いてますよね、こういう白人の、ハンサムが、そういう殺人鬼の役やの、本当に、
うん。
クリスチャン・ベールとかもやっぱ最高だったもんな。ハウス・ジャック・ビルト良かったですね、だからね。
なるほど。
ね、ネットフリックスオリジナルかな、これ。
あ、そうなんですか。
獣の巣の家。
ああ、今から話すやつがね。
あ、そうそうそう。
そう。フォントリアのやつ
見ましたね。
もう一回言って。
違うやつ。
もう一回言って。
獣の住む家。
見てない。
見てない？
うん。
なんか、アフリカからの移民の夫婦が、
うん。
これイギリスかな？イギリスに流れ着いて、
うん。
で、保護を受けて、審査受けるんですよね。
うん。
あの、審査に落ちたら、もう、国に強制送還、うん。で、内戦やってるとこだから多分、強制送還されたら間違いなく死ぬんですよ、なんか。
うん、うん。
うん。迫害されてる側の部族だから、
うん、
皆殺しになってる。で、なんとかその震災に生き残るために、じゃあこの家に住んでねって当てがわれた家に住み始めるんですけど、まあその家っていうのはまあ問題のある家でっていうね。
それは心霊物件なわけね。
かと思いきや、みたいな話なんですよね。だから、なかなかね、でも面白いんですよ、これ作りが。まあ、ただこれもたるいんですよ。めっちゃ。
ああ。
で、いわゆる心霊表現的なものもたくさんあるんですけども、
うん、
これが、多分わざとだと思うんですけど、
うん、
めちゃくちゃ憎しいんですよね。つまり、はいはい、実体がありすぎる感じだったりとか、
はいはい、
でそれが なぜなのかみたいなのも当然、うん、あの答え合わせされていくんですけども、物語としては素晴らしく面白いんだけど、たるくて、なんかこれはもうダラダラ見てても全然わかったな、みたいな感じの。集中して見なくてもいいな、みたいな感じでしたね。
なるほど。まあまあ、ながら見としては評価が高いってことですね。
そうですね。
うん。
ながら見の観点でいいですね。
あとあれだ。あれ、あの、もう終わりにしよう。
ああ。
ネットフリックスオリジナル。
はい。
結構話題になりましたよね。
はいはい、うん。
まあ、ホラーかどうかっていうと、そういうものじゃないんですけど。
うん。
なんだろうね。不条理な感じの。何かこう別に特に筋だった筋があるわけじゃなくて。
うん。
なんだけど、まあ別に何回かつ別に何回というわけでもないんだけどね。
そうですね。あれでもね。あ、そういうことだったのかってなるような話でしたよね。
うん。だからまあその結婚を前提にして付き合っている男の人と、まあ女の人は主人公で、その男の人の実家にこれから雪の中、車で長い時間ドライブかけて行って、その男の家行ったらなんか変にボロボロで、ピューピュー隙間風吹いてるような、なんか、ね、豚、飼ってんだっけ、なんか、豚か牛だか飼ってんだよね、あれ。
あ、そうだ、農場だからね。
牧畜やってるような家で、うん、で、そのお父さんお母さんも、まあ別にすごく変なわけじゃないけど、なんかちょっと変で、その彼氏の方も、なんかちょっと変な、いきなり不機嫌になったりとかして、なんかおかしいなと思ってたりしつつ、また、そこの家出て帰ろうとしてたら、また変な、感じの目にいろいろあっちゃってみたいな感じですよね。
うんうんうん、そんな感じ、
そんな感じ。別に筋が、ストーリーがあるわけではなくて、まあまあ不安感というか、何かこう、世界に対する孤独感というかね、そういうものを視覚化、ストーリー化しているのかなという感じの、まあ、ながら見してもいいんじゃないですかね。
まあ、全然そういうテンポ感ですよね。ながら見テンポ。
ストーリーがあるわけじゃないんでね。うん。
うん。 うん。いろいろなんか尺が長いですね、シーンとシーンのね、なんか。うん、ずーっと雪の中を、うん、あの彼と一緒に車でドライブしてるシーンが結構冒頭、めちゃくちゃ長いですよね。
うん。まあなんかガッコン、ガッコン、ガッコンっていうウィンカーの音とかもなんか、まあまあそういうわざと見せてるんでしょうけどね、そういうちょっと催眠的な感じになったり、あの、アイス屋さんとかでね、雪降ってんのにアイス屋さん行って、変な、なんか、ちょっと感じの悪い店員がいたりしてっていうね。うん、まあだから、まあ学校のシーンとかはね、良かったですね、最後の。
良かったです。
はい。
なんか、
まあ、悪夢的な感じですよね、つまり。
悪夢ですね。なんか日本人の、なんか、学校のヒエラルキーとはまたなんかやっぱ違うものがあそこで、うん、多分、あれを身をもって体験してるアメリカに住んでる人たちがあのドラマを見ると余計に多分、うわーってなんか、もう地獄だなみたいな感じになる。
やっぱそんなあったっけ？学校のヒエラルキー的な感じあったっけ？うん、ま、最後の方。
そう。とある人のその視点、とある人の視点で言った時に多分学生時代とかは多分すごく当然恵まれてなかっただろうし、うん、なんか、で、それが、なんか大人になった後も、結局なんか、構造的になんかそこの場所から変わってないみたいな感じだったりとか。
やっぱり用務員さんが、出てきますよね、こういう時絶対。
出てきますね。
あの、うん、おそらくあんまりお金を持ってないおじいちゃんの用務員さんが絶対出てきますよね。
うん。
あの、こういう時のキーパーソンというか、日本でもね、昔はあったんですけど、今はもういないですからね。
うん。
まあ、日本でも燃えるお兄さんとかで用務員差別とかしてましたからね。ジャンプ回収騒ぎだったからね。あの、学校の先生が、用務員にな、だから、変換したときに、用務員だから何してもいいのだ。先生はもう用務員、だから用務員には何してもいいのだって、お兄さん言ってましたからね。
うん。
ジャンプ回収され
て。それは問題だ。
はい。でも、
問題。
でも、はっきり言って、そういう意識の表れでしょ。アメリカのホラー映画に出てくる用務員さんとか。あと持ってい た
ら、ね、
あれそうです。クイーンズギャンビットとかそうですからね。
ああ、そうなんだ。まだ見てないけど。
まあ面白いですよ。あれ、あの、チェスのね、ドラマで。ネットフリックスオリジナルですね。あれも初めは、用務員さんからチェスを教えてもらうんですよ。
うん、うん、うん、うん。
まあ地下、なぜか死んだけど地下にいるのね。
ボイラー室みたいな。
ボイラー室みたいなところにいて、で、まあみんなから、まあ、あからさまに差別されてないんだけど、まあまあ、そういう。
バカにされる。
っていうような感じの地下室でずっと用務員のおじいさんとチェスを指すところから強くなっていくってやつだ。
なんか、もう終わりにしようわ。あの主人公の女の子がすごいなんか、うん、ほら、決して美人さんじゃないけど、なんかすごい魅力的な感じの人ですよね、なんかね、はい、雰囲気が。で、あの子がなんかまとっている、あの、なんか雰囲気っていうのが余計にあの、寒々しい、
うん、
あの雪の荒野とか、うん、あのなんか違和感しか感じないあの家庭の、
うん、
なんか会食の感じだったりとかを余計になんか不気味してる感じがすごいあって、はい、なんか、
うん、
あとあのお母さん役はねあの女優さんでしょあの
ょ
ヘレディタリーの
あの人か
そう
ヘレディタリーの
お母さん
あの、騙された。
あとお父さん、ま。
こんな映画だと思ってなかったって、騙されたって言ってた人ね。
そうなんだ。アリアスタに騙された人。
そうそうそう。
あの人やっぱ不気味じゃん。いつも他の映画とかも出てきてもさ。
トニコレットさん。
そうだね。
違う。トニコレットだね。はい。
あと、このお父さん役のデビッド・シューリス。
はい。
が気持ち悪いよね。あの、ファーゴのさ、シーズン3とかに出てた。
の、何の役
ですか、ね、超不気味。ウルフや、ウルフみたいな。なんかあの、敵の黒幕。あの、あ気持ち悪い。
あ、そうそうそう。
ボス。
はいはいはい。ま、あ、はいはい。こういう役は、確かによくやってますよね。なんか、弱そうだけど、超、実は邪悪みたいな。役ばっかやってますよね。
そうそうそうこの二人をお父さんとお母さんに持ってきたかっていうのは、すごい、やりすぎだろってぐらいのベタベタなキャスティングだなと思うしね。なんか、不気味な食卓やるんだったらこいつらだろうみたいなさ。ファーゴの3でもさ、あったじゃん。その、デビッド・シューリスがさ、食卓に来てさ、 超不気味な食卓をさ、
はいはいはい、
作るシーンとか、なんか、もちろんそういうところからね、あの、着想出てんだろうけど、なんか、キャスティングがまたいいよねっていう。あとあの、あれじゃん、ほら、あの、彼氏役もさ、
うん。
ブレイキングバッドのさ、一番の最後の方、なんか出てきて、うん、めちゃくちゃピンクマンをいじめまくる、マットデイモンに似た、あの、やつ。
あの、ブサイクなマットデイモンでしょ。
ブサイクなマットデイモン。
だいたいブサイクなマットデイモンとして、白人の、
有名。
いや、有名っていうか、だいたいそういう役だよね。白人家庭のちょっと甘やかされてる感じの線の弱い人っつったら、だいたいこの人出てくるもんね。
いや、もう、この人、あの、なんだっけ、あの、アイリッシュマンにも出てきたけどさ。
うん、ね、ファーゴにも出てきたよね。ファーゴのだって。ファーゴでなんだっけ。
ファーゴ出てきたっけ、ファーゴ出てきたかどうかちょっと忘れちゃった。
いや、ファーゴ、あれ出てますよ、ウィキペディアにも。
あ、ほんと。
で、ブラックミラーも出てるね。
うん、いいよね、なんか。うん、あれ結構遅咲き
え、キルスティン・ダンストと結婚してんの、
うん。
生意気。
ね、歴長い、この人。
生意気っていうか、まあでも、ぽいっちゃぽいけどね。キルスティン・ダンストと結婚してそうな、なんか、あ、だからあれでも、ファーゴ1の、えあの夫婦でしょ ?1、1じゃないか。ごめん。2か。シーズン2の夫婦でしょ、
うん、あ、ほんと。
えでしょ、
の旦那役、
の旦那役でしょ、
あの、そっか。
え、で、また、
いや、
ん
忘れちゃった。どの配役かわかんないけど出てんだね。はい、うん。いいよね、その人も。だからあの、うん、キャストがなんか、またこう、不気味さというか、なんか嫌な感じをすごい盛り立てたな、みたいなのがすごい思った。
うん、で、シーズン2で。で、実際キルスティン・ダンストと夫婦役だったじゃん。
ファーゴ2ってキルスティン・ダンストなんか出てたっけ？
ファーゴのシーズン2。キルスティン・ダンストとこのジェシー・プレモンズが実際夫婦役で、で、こっから実際結婚したみたいで。
そっからなんだ。
うん。
でもこの映画良かったな。
まあまあ、おすすめですね。
はい。他は
いろいろ見てるけどな。だからまあ、まあまあ、クイーンズ・ギャンビットもまあ、ながらみっちゃながらみで。
うん、
いい。前のラジオでも話したけど、そんなにストーリーの展開がすごいあるわけじゃないから、別に意外なことは何も起こらない。
うん。
うん。うん、で、まあ、短いのはいいよね。8話で終わるから。
ああ、それいいね。
はい。で、まあ40分とか、まあ1時間超えするのもあるけど、
うん、
とはいえまあ、それこそブレイキングバッドとか、ウォーキングデッドとか、24とか、を経てきた人たちに比べれば、へみたいな時間ですからね。
まあ確か。
長めの映画一本見たっていうだけですからね。
うん。
一週間もかからず見れますよね。
見終えるね。
うん。他あります？あと、
そうですね。
うん、ディズニープラスで、あれ見たな。うん、あれ。
どれ？
ホーンテッドマンション。まあまあ、まあ、全然怖くないけど。
エディーマーフィーとか
出てるやつ。エディーマーフィーのやつ。1ミリも怖くないけどね。
うん。まあね、そういうもんだよね。
でも、13ゴーストとかはまだ良かったじゃないですか。
良かった。
あれってディズニーだよね。13ゴースト。
あ、そうなの？
あ、違ったっけ？
まあ、わかんないです。
違ったっけ？
どうでしょうか。
あ、違う。どうですか。ダークキャスエンターテインメントか。そうですね。ダークキャスだね。でも、配給も、うん、配給ディズニーじゃ、あ、違うか。ワーナー、ソニーか。はい。
まあ、あんなグログロなのは出さないだろうな。まあ、そうか。ディズニーは。あれですね。これもネットフリックスオリジナルかな。
はい。
悪魔はいつもそこにってやつ。
全然知らない。
トム・ホランドってあのスパイダーマンやってる男の子が主演なんですよね。
うん、
あとビル・スガルドってあのイットのペニーワイズ役やってる人も出てるんだけど、
うん、
トム・ホランドが主人公で、主人公のお父さん の若い頃の役が、ベルス・スカルスガルドなんだけども、はい、まあアメリカの片田舎に普通に育った少年がいて、うん、で、彼はただすごい心にすごい正義の心じゃないけど、すごい持ってて、
連行スパイダーマンだからね。
うん、まあね、そこもあるのかもしれない。うん、あと父親が、すごい物静かな男だったけど、うん、なんか時折垣間見せた暴力、彼が。
うん、
をずっと思い出に残っていて、なんか弱い者を助けたりとか、なんかそういう悪き者をくじくために暴力を発動するその父親のところにずっとなんか憧れを多分抱いて育ったんだよね。うん、なんか、うん。で、一方、その片田舎の街を中心として、アメリカ中にはびこるいろんな悪、なんか例えばギャングとか殺人鬼とか、うん、そういう奴らがいるんだけど、何人かいるその悪人たちのなんか人生の時系列と、その主人公の時系列があってって、うん、で、ピンポイントで遭遇したときに、この主人公がそいつらに対して何やっていくかみたいなのが描かれてくるんです
よ。めっちゃスパイダーマンの、なんか、敵の話だね。
でもそうだね、今構造としては今話したら思ったけど、うん、そういう感じなんだけど、うん、描かれ方が、なんかまたこう、悪人がすごいさ、安っぽいというか、チンケなやつがいたりとかさ、うん、本当になんか胸くそ悪くなるようなやつがいたりとかっていうのを、うん、その主人公がいろいろ対峙していくわけなんだけれども、
うんうん、
まあ、そういう話。これ多分原作小説があるのかな、アメリカの。多分
まあ面白そうだけどね、まあ、確実に面白いだろうけどね、この夫人でそういう話でネットフリックスオリジナルでやるんだったら、うん、逆にながら見できるんですか。
ながら見できます、そういう意味で言うと、うん、なんか今言ったようにポイントが結構最初からそういう風な、うん、物事の見方をしていく主人公と物語なんだなっていうのは最初にインプットされるので、そこの線に従ってあとは物音がしたりとか、うん、新しい悪人が出てきたらこういう奴らが今度で悪いことするんだなみたいなのが分かるんで。
映画なんでしょ。
映画です。
ドラマに適してる感じだけど映画なんだ。じゃあ
映画の、
うん、でポンポンポンポン進みすぎじゃない。じゃあその何個も何個もエピソード連なったら、
でもそんなに、まあ、なんか頭使わないでいい感じの映画でありますね。
何分ですか。
138分。
うお、まあ、長いけどドラマだと考えればそっかいいのかな、
まあまあ、
短いドラマだと考えればね。クイーンズギャンビットが長めのドラマだとしたらこれは長めの映画だ。クイーンズギャンビットとかが最近の8話で終わるの多いじゃん。8話で終わるやつが長めの映画だとしたら、この悪魔いつもそこにみたいなやつは長めの、あ、違う、短めのドラマと考えればいいのかな。だってドラマっぽいもんね、その構成。
ドラマっぽいね。
今にさんの説明で全て見た気になっててもおかしいんだけど、構造を解析したらおかしいんだけど、今にさんの説明だけでね。うん、まあ良さげです。だから何回かに分けて見ればいいって話だよね。
そうだね。途中で切っても全然大丈夫だと思います。
もう本当怒る。本当誰
でも聞いてるの。でもそういうの作られてるもんきっと。
絶対そうだよ。
多分これも。
そうだよ。
うん、
これもとはいえまあとはいえまだ言ってほしくないかもしれないね。やっぱりなんか、うん、だってね今の映画界で働いていたってそういう環境で子供時代育ってきた人じゃないからね。ここからね次世代の人たちには。大丈夫だろうけどね。悪口にはなんないだろうけど、うん。でも絶対途中で止めるよね。家で見てんだから。
止めるよ。
ああ。
止める止める。
うん。どうですか。そろそろまあマンダロリアンの話とかします？
もう一個だけいい？
あ、はいはいはい。
ポーランドの映画でヘイターっていうのがあって。
はい。
これもでもね、トリックスオリジナルなんだよね。
ほう。
うん。どういう話かっていうと、あれです。まあ、とある大学生の男の子がいて、
うん、
まあ、モテないし、家も貧しいし、いろんなコンプレックス持ってるけど、うん、自分の実家があった、地方、
うん、
まあ、ここは別荘地なんだけど、その別荘地にたまに遊びに来た裕福な家庭の人たちがいて、で、都会の知り合いといえば、その、自分が子供の頃、たまに都会の方からやってきて、自分たちの一家の牧場かなんかで遊んで帰ってった、その裕福な一家しか知り合いがいなかったんで、都会に出かけてって、大学に奨学金で入るって言った時に、まあ、そこの家庭がなんか仲良くしてくれたんだけど、実際にはすごい自分のこと蔑んでて、なんか、うん、なんか、貧乏人の牧場の息子よくここまで来なかったな、みたいな感じの話とかを聞いてるのも盗聴したりとかしてて、そいつ。なん
かもう、菊谷ポーランドっぽい映画ですね。
なんか、すごい、だから、ひねた性格のやつがいるわけですよ、うん、最初に。で、彼が、その、いわゆる、いろんなテクノロジーね、いわゆる SNS とかで人間の、はい、心を動かすとか、いわゆるマインドハッキングって本が最近ね、結構売れてたりしますけど、うん、ケンブリッジアナリティカっていう PR 会社が、いわゆるトランプ政権の、ね、選挙の時とかも裏で暗躍してたりとか、なんかロシアの方とか繋がったみたいなので、なんかすごいスキャンダルになったのが2年前にありましたけど、うん、あれを多分模倣してるドラマなんですよね。ドラマとか映画なんですよね、はいはい。で、彼がそういった PR 会社に、就職して、で、政治家のそういう、汚職っていうか、あれだな。まあ、彼がさらされたくないようなポイントとかを世の中にこうばらまいたりとか、いろんな人間をこうやって SNS で操っていくうちに、自分のことを蔑んだ、その金持ち一家に復讐してやるって言って、支援を晴らすために、そういうテクノロジーを使って人間を動かしていくんですよ、いろいろなんか。っていう話なんだけど、うん、なんか、物語としては、そういうなんか、テクノロジーものの、なんか、クライムサスペンスかなって一見思うんだけど、うんうん、描かれてるのがすげえ人間のその、すげえ気持ち悪い部分。うん、なんか見ててね、本当に終わった時に胸クソ悪くなりましたね。ナイトクローラーにちょっと近い。なんか、はいはい、ナイトクローラー見ました。なんかあれも結局自分のなんかキャリアを上げるためだけに人間を殺したいとか全然平気で利用するような人間の話だったけども、うん、すげえ近くって、なんか要は主人公が超悪いやつっていうところで共通項があるんだけど、はいはい、似てましたね。なんかナイトクローラーにすごく。サイコパスぶりがやばい、主人公の。
なるほどね。うん、だからまあ、ピカレスクの、ピカレスク、今風のピカレスクロマンですよね。昔のそういうね、うん、大犯罪者とか怪盗みたいなのではなくて。
あ、そうっすね。
もっとじめっとしたね、今の。
うん。この、ようじゃない。
社会の底辺から、ルサンチマンを抱えた、やつが、のし上がったりしていくタイプのピカレスクロマンですよね。うん
そうっすね、
うん。
なかなか胸クソ悪い映画ですよ、うん、これは。で、まあ別に、ながらみ向いてるかって言ったら、まあながらみできるけど、みたいな、なんか、うん。うん。結構見入っちゃったかな。
なるほど。うん、じゃあ、あんまりながらみではない。っていうことですかね。
うん。ながらみではないかもしれない。すいません。じゃあ、マンダロリアンに、マンドーの話しますか、マンドーの。
お前ちゃんと見てないくせに何つぶった言い方してんだよ。
マンド
マンダロリアンね。あれは、スターウォーズシリーズの正当な物語でいいんだよね、あれ。
そうです。
よくなんかあるじゃん。さあスターウォーズカノンとさ、なんか聖典と正当なやつじゃないんだけど、一応認めら、オフィシャルではある話と、なんかいろいろあるんでしょ、種類が。
なんかあんまりそういう風に区分されてるのをスターウォーズは知らないんだけど、エンドアとかああいうのが、あれですかね、うん、そういう認められてないやつとかなのかな、なんか。
うん。そのエンドアのやつが、俺、スターウォーズ実はあんまり知らないんで。
知らないのか。
うん、
もしかして、見てはいるんでしょ、ね、エピソード1から9まで。
エピソード9は見てない。
あ、そうなの、
うん、
じゃあ見なきゃね。じゃあ
最後どうなってもよくわかんない。
そっか。
だからエピソード、3も見たのかな、覚えてないな。
見たんじゃないさすがに。
いや、3見てないかもしんないな。結構見てない。
一番、そっか。
一番、はい、一番じゃないでしょ、別に。
え？
エピソード3って。だって、ダース・ベイダーになっちゃうやつでしょ、エピソード3って。
だから、その、3と9みたいなのが一番最後のとこだけ見てないんだね、両方と思って。
まあそうですね。6、4、5、6は見てるよ、もちろん。
うん、うん、
うん。で、4、5、6歳見てりゃいいじゃん。6の後の話だからね。マンダロリアン
って。6と7の間の話ですね。
うん。はい、で、6の後で、 まあいいか、まあ6の後ですね。
そうですね、帝国軍の残党たちがまだ宇宙をうろうろしてるっていう。
一応だから皇帝とかダース・ベイダーはいなくなって、帝国軍が負けたんだけど、新共和国軍も別にあんまり、だらしなくて、割と秩序が保たれてない状態に世界がなっていて、でそこで、鉄仮面の鎧ずっと着込んで、絶対鉄仮面外さないやつがヨーダの赤ちゃんみたいなのを連れて旅するって話ですね。
すごい端的に言うとそうですね。
ざっくり言うとね。だからまあ、子連れ狼ですよね。
あ、そうですね。
まあ、子連れ狼だって、はっきり言ってるからね。スタッフ陣が。
うん。
あの、ね、なんだっけ。あの、監督じゃないけど、
ルーカスフィルムが言ってるの。
まあ、ルーカスフィルムもそうだし、あの、ほら、総合プロデューサーみたいな人。
誰なの？ JJ なの？誰？
ジョン・ファブロー。ジョン・ファブローがね。
うん、
うん。ジョン・ファブローってあれですよ。だから、あの、アイアンマン、アイアンマンとかの人だよね。
ああ、そうなんですか。
うん。だから、まあ、ぴったりですよね。アイアンマンシリーズで、マーベル、ドンってやった人が、まあ、同じディズニーも、マーベルもディズニーになってるし、でも、やっぱり、アイアンマン的な、マンダロリアンを、やるっていう。
うん、
うん。で、完全に子連れ狼オマージュですって言ってるからね。まあだから、結局、だからその、マンダロリアンっていう種族じゃないんだけど、そういうグループがいるんですよね、スターウォーズ世界には。なんて説明したいのか。だから、フォースっていう超能力を使うのが有名ですけど、ジェダイとか、ダース・ベイダーとか、皇帝とか、はい、だフォースを使えない奴らの中では最強のグループですよね、マンダロリアンって。
どうなんですかね。まあ、ローグワンとかにはフォースのことを信じてる総力下でもう鬼のように強い奴とか出てきましたけども。うん。まあでも、そうね、あの今マンダロリアンの世界で語られてるのはそういうことですよね。武力集団としてはすごい精鋭揃いってことでしょ、なんか。
で、あの、ピュンピュンってレーザービームとかが効かないんですよね、あの鎧は。
跳ね返しちゃ
う。ベスター鋼っていう金属で身を包んでいて、で、すごいいろんな武器を仕込んでいて、だ多分もともともやっぱり子連れ狼みたいなところから撮ってんでしょうね。ジョージ・ルーカスが、うん。あの辺の時代劇だったり、日本の漫画、日本の漫画までチェックしてるかどうかわかんないけど、あの時代に。の影響はあるでしょうね。いろんな武器仕込んでてっていう。
すごい高潔な、こう、戦士の精神を持ってるじゃないですか。
はい、
で、なんかあの武器の感じとか、あの、装備見たときに、なんかプレデターっぽいなってちょっと思いましたけどね、なんか。
ああ、そうですね。はい。
なんかハミングバードとかいうなんか武器があって、ピシャーってなんか、うん、ポーミーダーみたいなのみんな敵にぶち当たるみたいなのありますけど、うん、なんか超プレデターのなんか持ってそうな感じだなって思っちゃって、
うんうん、
ちょっと似てますよね。
で、そういう、ボバフェットとか、はスターウォーズ見てる人だったらわかるよね、うん、あの、
はい、
いまいち、
わかりますね、みんな。
ハンソロとか捕まえた人だよね。
そうです、そうです。もう
子供の頃見てるからよくわかんないね。あのね、だから割と最強クラスの人ですよね、スターウォーズ世界では。
スターウォーズ世界では超雑魚キャラみたいな感じでね。
雑魚キャラだったっけ。ルークには負けないよね。
ポンと捨てて砂の怪物に飲まれて最後いなくな、お亡くなり遊ばされるっていう、ね、はいはい、シーンで。だからあの、ね、あの、後付けだろうって感じだけど、エピソード1、2、3にはね、あの、ボバフェットの、もともとお父さんとか、はい、ボバフェット自体も出てきたりとかっていうところ
で。だからクローンの元なんだよね。ボバフェットのお父さんが。で、ストームトゥルーパーとかも、そのジャンゴフェットのクローンなんでしょ。
うん、うん、そうそうそう。
そこら辺が俺、全く分かってないんで。
いや、そこの細かい設定俺もね、よくわかってないところもあるんだけど、うん、人間入ってたりもするからね、なんかね。クローンと人間と両方いて、クローンが使われなくなった時期とか多分あるんだろうね、うん、どっかでね。
うん。そうだね。だから人間の時とクローンの時と結構いるか、よくわかんなくなってるよね。ストームトゥルーパーの人たちは。
そうね、その間のなんかクローンウォーとかを見なきゃいけないんでしょうけど、僕そのアニメまではちょっと追っかけてないんで。
うん。まあ、とにかく、 そこら辺の設定は、なんとなく匂わされてはいるけど、わかんなくても見れるからね。結構一元さんのために作ってる感があるんで、マンダロリアン。まあ少なくとも、まあ、設定ぐらい、なんとなくわかってりゃ。
うん。
さすがに設定ゼロだと、ゼロでも大丈夫か。別にフォース出てこない
もん、ね。大丈夫だけど、面白みだよね、要はね。
うん。だから、背後に巨大なドラマがあるんだろうな、物語があるんだろうなっていうのが、まあ、わかっててもいいし、わかんなくてもいいし、わかってたら、プラスアルファ面白くなるかなっていうところは。
うん。
まあ、そのくすぐりネタとか出てくるからね。いろいろ。スター・ウォーズ関連の。うん、まあでもやっぱり物語としてはもうそれだけで力があるというか、もう子連れ狼物なんだから、赤ちゃん、すっごい強い戦士が赤ちゃんっていうまあ弱点を持って、でいろいろなところで旅しながら敵と戦ったり、いろんな仕事を請け負っていくっていう、でいろんな武器使って戦うっていう、もう完全に子連れ狼ですよ。100% 子連れ狼の SF 版。
100% そうですよね。
うん。で、やっぱり無表情だしね。あそこもいいんだよね。その、
うん、
すごい、
うん、
子連れ狼の狼一頭の無表情がそのまま、マンダロリアンの絶対、鉄仮面を外さないっていう、無表情のあれになって、その無表情のゴルゴ13みたいなすごい強いやつが、赤ちゃんっていう、その、対極の、なんか母性というか父性みたいな、ものとやってるところは面白みだからね。子連れ狼の。で、それはもう完全にマンダロリアンの面白さの核となってるところで。
うん。
だからほら、まあ、スターウォーズを見てない俺が言うのもあるんですけど、スターウォーズ結構がっかりする時が多いじゃないですか。
がっかりした？どっか。
いや、結構、まあ、エピソード8見てがっかりしたから、エピソード9見てないんだからね。
そうなんだ。エピソード8でなんでがっかりしたんだろうか。
え、ちょっと待って。それは、今井さん、それは本当にみんな言ってことじゃないですか。もう、公開中から超評判悪かったじゃん。やっぱずれてますよね、感覚が。
俺はすごい面白かったな。
そうなの。マジっすか。
マジだよ。
ああ。
うわぁ、あれめっちゃ面白いって。うん。
何が？俺見たんだよ、エピソード8は。
え？
見て行ってんだよ。
もちろん、2回見たよ、劇場で。
うわ、マジか、そんな人多分世界中に一人もいないよ。
その時君は確か探偵はバーニール3かなんか見てたよね。
そうそう、そうそう、探偵はバーニール3を見て、何見てんのお前そんなもん、スターウォーズ見ろよって言ったのがラジオどっかの回、ちゃんとまあ残ってるんで、それ聞いてください。
うん、
探偵はバーニール3の方が全然面白かったじゃん。
いや。
いや、だからさ。まあ、見ていってんの探偵はバーにいる。
見てない。
それで、なんていう、そう、ほんとバカにしてるよね、日本映画のことを。
なことない。尊敬してる。
俺はちゃんと見てるから。エピソード8を。
でも、エピソード8は面白かった。まあ、いや、そんなこと言ってもしょうがないので。
でも、
まあ、
がっかりさ、スターウォーズがっかりっていうのは、スターウォーズマニアほど言うじゃん。ファンほどみんな言ってるじゃん。いや、そこは、なんで、今井さんがどうかじゃなくて、世間一般の一般論のこと言ってんだよ。
まあ、確かに評判悪かったね。
だし、まあ、いや、まあ、他にもいろいろさ、スターウォーズ、やっぱりがっかりすること多いじゃん。いい時もあるけど、割と、おいってがっかりするっていうのがあるあるとして、スターウォーズあるあるとしてあって、で、まあ、あんまりちゃんと見てない俺が言うのもなんなんだけど、やっぱりスターウォーズのがっかりするときって変に設定とかストーリーとかのややこしいところにこだわっちゃって SF でね一番大事なセンスオブワンダーとか西部劇要素のもう定番のお決まりのパターンドラマパターンたり SF のもう一番本当はそれが一番初めにあったはずのセンスオブワンダーとかを見失っちゃってると面白くないじゃん。そういう失敗が多いと思うんだよね。で、エピソード8とかも、全然センスオブワンダー部分ないじゃん。変な、潮の星って赤い、ビャーって砂煙が上がるところだけじゃん。センスオブワンダー上がる部分って。
まあ、ちょっとドラマっぽくはあるよね。なんか中だるみする感というかね。
なんかもういいから、もう、それ話し合いで決めろよとかいう感 感じで、もう別にさ、何、まあ、もうだからそう、
あと、最初から特攻しろよとかね。
とか、そう。あれとか、とか、あともうなんか、全然どんでん返しがどんでん返しになってないんだよね。それはなぜかというと、ちゃんとした定番のお決まりのストーリーをやってないからなんだよ。で、マンダロリアンはやっぱりこのサイズいいんですよ。本来、スターウォーズって多分。このサイズ感だと、ちゃんとした、こういうのが見たかったんだよっていう SF があるじゃないですか。
なるほど。
だからもう、なんか、氷の星に不時着して、明らかにエイリアンなんだけどね。もう、卵から生まれた雲とでっかい巨大な雲に、温泉に入ったカエルのお母さんと一緒に追いかけられて逃げるとか、そういう SF が見たかったんですよっていう。別にひねらなくていいから。ね、いろんな、なんか仕事を受け負ったら、それが実は、ちょっとね、ひどい仕事で、裏切られてみたいな。でもそこを起点で回避してみたいな。そう、もう、そういう西部劇の、あるあるが見たかったんですよっていう。
ひねりのない感じね。
そうそう。変にひねって失敗してんだもん、いつもスターウォーズって。
じゃあ、痛いよ。
ひねらなくていいよっていう。で、それをちゃんと、原作よりもちゃんとやったのがハリーポッターじゃん。で、ハリーポッターはほんとちゃんとまとまったじゃん。シリーズとして。
そう。
あれ原作がひねっちゃったんだけどね。
うん。
でも、スネープ先生、本当はいいやつだったはずなのに、いいやつじゃなかったんだけど、ちゃんと映画ではいいやつに戻したからね。じゃないとストーリーがまとまらない。
うん。
だから、ハリーポッターちゃんとやったのは本当、あれは素晴らしかったと思うよ。
うん。
非常にきちんとシリーズを完結させたと思うんだけど、
うん。
スターウォーズはそういうところちょっと失敗してるじゃないですか。なんか。
ああ。
それこそシーズン1の時のファントムメナスの時からなんかおやおやって。
まあ、そうなんだけどさ。でもちょっと、ほら、あんまりさ、ハリボテになってるとことか見ないといてあげようよ。
でもだからそういうのの、やっぱり、スターウォーズファンも絶賛してるじゃん、マンダロリアンは。まあね、あのサイズ感がね、本来は適したサイズ感だと思いますよ。
なるほどね。その話は面白い話だね。
うん。やっぱりなんかこう、それこそ砂じゃねえ、七人の侍、まんまの話とかあるからね。
うん。
まだそっち見てない？シーズン1出てきたでしょ？あ、だって
言わないで！
ヨーダの赤ちゃんを、どっか保護しようと思って、ちょっと田舎の星行ったら、昔の、なんか、知り合いとかがいて、で、そこの、集落が。
ああ、それは見たよ。
そう、帝国軍の残党の野党集団に襲われてるっていう。うん、で、その村人たちと一緒に戦って、完全に七人の侍じゃん。
いや、あれ、まさにそうだよ。
何から何まで、その。
農民立ち上がれっつってね。
私も敵も、元軍人、ね、帝国軍の残党が野党集団になっててっていう。いや、まあ、あれは多分、もう、隠そうともしてないほど、あ、七人の侍ですよ。当たり前じゃないですか。っていう感じだと思うけどね。スタッフ側も。うん、だから、そういうのが見たかったのに、ずらしてずらしてるからみんなムカついてたのが、ようやく、そう、こういうので、これがいいんですよって、こういうのでいいんですよって、いうのが、マンダロリアンですよね。
でもさ、あれ、9は見てよ、エピソード9。もうちゃんと、綺麗にまとまってるから。
みんなそう言ってないけどね。なるほど、今にさんの、今にさん大丈夫ですか？
大丈夫だよ。
いや、もうさ、
ちょっと待って。何を見てよ。
いや。じゃあ今にさんどこまで見たんですか？
エピソード1のどれぐらいだろうな、半分より後半ぐらいじゃないかな。
じゃあ全、でも、見たら一気見しなかったんだ。だってあれ全然短いじゃないですか。1話が30分とか40分だ。そこもいいよね。
すごい面白くなってきたなと思ったんだけど、うん、これちょっとやっぱりまとめて一回見たいなと思ったんで。だって
当時シーズン2の最後まで配信されたでしょ？
うん、されてなかった。
あ、そう。
うん。シーズン2まだ始まってなかったの。
あ、そうそう。うん。でもシーズン1はシーズン1でまとまってるじゃん。
まとまってるけど、シーズン2も決定したって言ったんで、まあ年末年始ぐらいに一気見するかなと思って一回解約したんだよね。
うん、じゃあ見る気ではあるわけね。
めっちゃ見る気じゃないよ。だからまさに今日とか多分見始めるもん、また。
まあ、契約して、し直して。
そうです、そうです。
まあ、シーズン1でもまとまってるし、でももう、はっきり言ってシーズン2まで一気に見ても、
うん、
数日だと思いますよ。一週間かかんないと思います。
なんか、そんな、二晩とかじゃ見切れんかな、さすがに。
二晩でももう頑張れば見切れると思う。だから何しろ、ほら、話のね、1話が短いのは素晴らしいね。
短いよね。うん。
下手したら30分で終わるやつがあるからね。
うん。
あの、最初のオープニングとエンディング削れば。だそれが結構だから、ね、昔の NHK とかでやってた SF のドラマっぽいんだよね。
うん。
そのサイズ感といい、なんか、なんだけど、その、あの、ちょっとオールドファッションな SF の話な感じだったり、
うん、
まあ、そんなにえぐいことも起きないし、やっぱりディズニーっていうのもあるかもしれないけど、あんまり人間の心の闇とかそんなにないし、
うん、むしろスカッとする話が多いよね。
まあスカッ、もちろん全部スカッとする話ですけど、
この人めっちゃいい人じゃんみたいなの
か、
ね、なんか、
ね、ああ悪いと思ったらね、意外といいやつだったとかね、
うん、あの修理屋さんのおばさんとかすげえいい人だったね。なんか
そうね、あのまあ大体いい人しか出てこない、
うんうん、
あのネタバレになっちゃうけど大体みんないい人だからね、
うん、
あのこいつ悪いなって思ったやつもね、あでもそんな悪くないなって、なんか
あのあいい人じゃんみたいなね。
だい、うん、そうね、まあそれはあの多分今後も続いていくからっていうところも原因としてあるかもしれないけど、
うん、
最強に悪いやつですら、あこの人でもそんなに悪い人じゃないかもって。
間違ったこと言ってないな、みたいな、そういう。
てか、うん。だあれはまだ言ってないでしょ、モフ・ギデオンは。
ん？
モフ・ギデオン。
わかんない。出てきてるのかもしれないけど、賞金稼ぎの、なんか、関係の人ですか？
違う違う違う、その、一応ラスボス的な人。
ああ、出てきてないです。
帝国軍の、まあ、残党の中で一番偉いぐらいの。人でずっと、あの赤ちゃんヨーダを追いかけてる人、
うんうんうんうん、
もう別にそんなに、ああすごい邪悪な感じじゃないから、
うん、まあ小悪党かなみたいな、
小悪党っていうか、まあなんか、うん、まあだから見ててそんなに心の負担がかからないっていうところはありますよね。
なるほどね、闇落ちな感じはしないと、心も
大体、うん、そのさ、もう大体闇落ちするから嫌なんですよ、スターウォーズって。うん、あ全然闇落ちしないんだ。闇落ち
ね、
そうそう。でもね、全然誰も、どっちかというと、みんな光落ちしていく、光上がりしていく感じですね。うん、悪い奴らも。
光上がり。
だ多分
楽しみだな。だ
そこがやっぱりみんな見たかった。もう闇落ちはいいよって感じですからね。
うんうんうんうん、うん。
じゃあ、でも、ほら。俺は、もともと、鮫島さんのツイートでネタバレさせられちゃったんですよ。
ええー、ひどい。
だから絶対ネタバレはね、しない方がいいと思いますよ。
いや、絶対しないでください、ね。
だからシーズン2で一応今、物語して完結してるんですけど、まあシーズン3はもうやるみたいですけどね。あの、制作は発表してて、で、まあ撮影も会長に住んでるらしい。なぜかっていうと、このコロナ禍でも撮影が順調に進んでるのはみんなマスクしてるから。
なるほど。
そう、マンダロリアンだから。
確かに。
そう、主人公もマスクしてるし。
マスク。
で、ヨーダは人形だし。
人形だし。
だから、すごい撮影は会長に進んでるらしいんですけど、シーズン2のラストはね、もうあれはネタバレしたら盛り上がりに欠けますね。
絶対にやめてほしい。
絶対
にやめ
てほしい。でも、俺はでも、サメ島さんに、それされましたから。まあでも、一応言っとくと、サメ島さんの、そのツイートで見ようかなって、あまあ、見るかって決心がついたんですけど。もう本当でも、見て、本当に思いました。知らずに見た方が絶対いいって。
絶対にもう今日と明日中に見よう、これ。
本当、サメ島事件ですよ。
リアルな
喋っちゃいけない話を めちゃめちゃベラベラ喋って。
マジそうだ。
画像付きでやってましたからね、あの鮫島。まあまあ、それで見ようかな、という、
踏ん切りがついたん
だけど、とはいえ、本当にやめた方がいいですよ。え、何だか分かってないですよね。全く。
やめて。うん。俺全部遮断してるから。
あ、そうなんだ。じゃあヒントぐらい出しておきましょうか。
うん、
まあ、いや、全然、あの、いや、大丈夫です。言わないんで、言わないんで。
いや、本当にやめてね。殺すよ。
でも、大体どういう話か分かってるでしょ。まあ、その、ヨーダ、ベイビーヨーダがなんか狙われて、帝国軍に、まあ、それでフォースかなんかの関係狙われてんだろうなって、今分かるでしょ。
うん。
で、それをずっと、主人公が守って、行ってて、うん、まあ、ちゃんとしたところに送り届けないとなって、旅してるっていうことは分かってますよね。
うん。
で、さっきから言ったように、その、モフ・ギデオンっていうラスボスみたいなところと戦うっていうのはもちろんそれはネタバレでもなんでもないですよね。
まあそういう黒幕がいないとやっぱり面白くないですからね。いるだろうねと思うんですけど、
うん、ここまでは別にネタバレじゃないよね。だってそんな当たり前の話だもんね。
大体想像はつくんだけどさ、
うん、
スター・ウォーズ・セオリーみたいな感じでさ、
ね、ゴージャス。だから最終回の一番最後にほら、まあ、ほら、ダークトルーパーっていう、あ、まあ、ここまで行っちゃっていいのかな。
え？
それはいいじゃん。まあ、最強のトルーパーみたいな。まあ、ドロイドなんだけどね。
うん。
これは別にいいよね。
いや、もう言わないですよ、まさき
は。モフ・ギデオンさんが開発してる、絶対勝てないトルーパーが出てきて、ちょ、何見てんの？
今にさ。いや、あんま話聞かれないから、ツイッター見てる。
いや、だから、まあまあ、でもそれはいいじゃないですか。でもそれ、だい予想とかない予想。
ほら。やめてよ。
いや、見てない人としかこういう予想の話はできないじゃん。
いや。予想することすらしたくない、今は。
え、なんでこういうのがだって今しかできない話じゃないですか。予想する話って。
やだよ、それ言い当てちゃったらどうすんの。
いや、でもそれ黙ってるから、黙ってるから。
絶対表情でわかんじゃん。
いや、でも表情でわかん、別にいい。それはわからな、わからない。
どうせあれでしょ？分かってんな。
いや、分かってないでしょ。絶対違うから。絶対分かんないから。絶対分かんないから。
本当に？
え、まさかってなるから。いや、一回言ってみなよ。
いや
もし当たってたらこれピーってやるから。
やめてよ、それ。分かっちゃうじゃん、俺が。
だ放送聞かなきゃいいじゃん。どうせ聞いてないじゃん、ひまりさん。
ラジオ。まあ、当然。うん、チャイルドをどこに届けようかとしてるかっていうと、うん、最終的に行くつかきは、もうあれでしょうね。やっぱり、エピソード4、5、6に登場した、そうそうたる正義側の奴らのところに行き着くんだろうなとは思うんですよね。
ジェダイの人たちとかね。
まあ、ジェダイのね、筋の人たちだったり、うん、共和国軍のレイヤー姫周辺の人たちだとは思いますけども、
うん、
まあ、確実にそこだろうなと。で、多分もう CG で多分復活させたキャラクターも多分いっぱいいるだろうなと思って、
ね。お得意の。このスター・ウォーズお得意のね。
若い子の姿とかさ、普通に出しちゃうからさ、うん、なんか。で、大体この人のとこ行くだろうなと。で、この、うん、まあ、ハンソロは出るだろうな。うん、ハンソロと、あの、マンダロリアン、マンドーの共演は絶対ありそうだなって思ってんのと、うん、
え、それはじゃあ、チューバッカも、チューバッカもハンソロも。え、っていうことは役者は役者もあの役者で出てくるってことね。ハンソロ。
うん。ハリソン・フォードが若い頃の多分指示になってんじゃないかなっていうのは想像がつくかな。うん、そこの二人は絶対出てくるだろうな。で、マンドーの危機を救ってくれるんだろうな、みたいな。ミレニアム・ファルコン号絶対出てくるっしょ、みたいなのは思ってるし。
うんうん、あれでもミレニアム・ファルコン号って亡くなったんじゃなかったっけ？エピソード7の時点で。
その時点ではね。
だから、いつ亡くなってるかに、が。
だからそこが語られるんじゃん、多分、その後多分。でもとにかくハンソロとチューバッカ出てくるんだろうし、R2D2 と C3PO も絶対出てくるだろうし、みたいな。もう、あれ？いっぱい出てきたぞ、みたいな感じに、どうせなるんだろうな、って思ってるよ。
うん。なるほどね。
うん。
うん、
で、多分その、なんだっけ、
モフギデオン。
その、モフギデオンは誰かっていうのも多分明かされそうだな、みたいな。
ああ。正体はね。エピソード1でも一応出てくる、そうじゃない、シーズン1でも出てくるんだけどね。最後の方で。最後の3話ぐらいかな。
あ、こいつかよみたいな感じのやつなんだろうな。
じゃあ、7、8、9につながる形でってこと？
いや、っていうか、4、5、6、まあ、どれにつながるか分かんないけど、いずれにしても今までに1から9のエピソードで関係して出てきた人間のうちの誰かっていう。でも、基本的には1、2、3ぐらいに出てきたやつかもなと。
1、2、3相当昔じゃんだって。6の後の話なんだよ。
そうだけど、
うん。
なんか、ほら、波紋みたいなの使うからさ、長生きするじゃん、なんか知んないけどさ。
長生きしてなくない？
もう、短命な人
が。ヨーダだけじゃん。それヨーダはああいう種族だから、長生きしてるっていうだけで、うん、別にフォースのおかげじゃないじゃん。
よくわかんないですけど、多分、うん、今まで出てきたことあるやつがモフギデオンなんじゃないかな。もしくは、うん、なんか、すごいトリッキーに行くと、ルークの、あの、自分から排出した、あの、要は、負の方のエネルギーが具現化した何かが、そいつとか
そんなピッコロ大魔王みたいな、
うん。
ことが。
とかはトリッキーな方向として言えるだろうけど、まあ、そうじゃないんだろうなと。多分実体を持つ誰かなんだろうし、多分そんなに大したやつじゃなかったやつじゃないかなとかね、なんか。
うん。うん、人間ですよ。
言わないでよ。
いやいや、それはだって。
いやいや、これ大魔王ネタ残しといてよ。
うん。いや、これからシーズン3もあるから、俺だって全容を知ってるわけじゃないからあれですけど、人間だと思うよ。
うん。
あの、よく、あの、ほら、よく出てくる人、あの、スパイク・リーの映画によく出てくる人。
やめてよ。
え、なんで？え、違う違う、役者さんの話をしてんだよ。
だから言わないでよ。
え、それは別にいいじゃん。まあ、あの、なんかね、イタリア人とのハーフの黒人の人。なんだっけ。すごいそういう感じの顔してる人。
そうなの？
絶対、なんだ、見ればわかる。
うん。
え、ることはもちろんわかってるよね。
知らねえよ。
え、結構、
言うなよ。なんで言うの？
全然、
なんで言うかな。
え、なんで？だって、なんでウィキペディアにも書いてあるもん。
お前ほんとふざけんなよ。それくすら見ないようにしてんだって、こっちは。もうちょっと、切るよ、ズーム。
いや、ちょっと待って待って、ごめんごめん。だから。
ズーム切るよ。いや、番組中。
ごめんごめん。だからこれはちゃんと、ピー、
じゃ
ピ
ー、ピー。スターウォーズ好きな人間のこと舐めんなよ、マジで。
ピー入れる、ピー入れとくよ、だから放送には。放送には
賠償、賠償、賠償して賠償。
だから一応、その最終回の、とは分かってますよね。
お前ほんとにふざけんなよ。
え、分かってなかったの？え、分かってるかなって、あ、ちゃんと感づいてるなと思ったから。こう、ウィーンって、バーって、なんで、ってやんだけど、ポンって、みんな、
本当に面白いと思ってやってるかもしれないけど、本当に俺怒って
る。え、いや、分かってると思ったから。
ひどくない？本当に。マジショックだ。最低の晦日だ。本当でした。
いや、ちょっと待って。いや、でも、俺はこれを鮫島さんにされたんだからね。鮫島事件でしょ。これが本当の鮫島事件でしょ。
なんか、死にたくなるよね。本
当。え、なんで 見ようと思われ。うひょすげーってならなかった、今。
それは自分で見たいよね。最悪だよ。
え、なんか楽しんでもらえるかなと思ったから、ぜひ今井さんと熱く語り合いたいなと思って。
ああ。
ラジオやってんね、あんまり黙らないでもらえますか？
いや、ふざけんな、まあ、本当に。前になんかやってるからなってね、絶対に。
これはネタバレ、これは言えないかもしれないけどね、ベルナー・ヘルツォーカー出てるよね。いや、ドイツのすげえ、あの、有名な監督ですよ。
そうなんだ。
ニュージャーマンシネマの騎士ですよ。ベルナー・ヘルツォーカー出てる。これは、これちょっと B しといた方がいいか。
この気持ちどうしてくれんの？
それ、鮫島さんに言ってよ。
いや、ふざけんな。
すべての元凶が鮫島さんなんだ。お前にもこれで俺の気持ちがようやく分かったようだな。
いや、ふざけんなよ、お前、マジで。いや、ほんとひどいと思うよ。絶対に許さないから。
でもまあ、こういう、伝染するものじゃないですか。喋ってはいけないタブーっていうのは。
本当に絶対に許さない。い
ほら、見てみる。ウィキペディアにも書いてあるの。だ皆さん、ウィキペディア見ない方がいいですよ。ほら。
ちょっとこれはね、リスナーの人たちもね、うん、引いてると思うよ、さすがに。吉田のこの行為に対して。悪いけどさ、 俺、78年生まれでさ、生まれた時からスターウォーズ見てずっと育ってきてんだわ。
はい。じゃあ嬉しい。
ずっと好きで、はい、で、毎回公開のために、初日に大体見に行ってってことやっててさ、うん、マンダロリアンだってさ、年末年始の楽しみってね、と思って、撮っといてさ、で、なんかすごい、なんかネタバレがなんか横行して、なんかやばいらしいっつうから、自分から自らさ、シャットダウンしてんのにさ、こんな強制的な形で聞かされるってある？
嘘嘘、全部嘘。全部嘘。
絶対嘘じゃねえだろ、てめえ、こん
な。いや、全部嘘だ。引っかかった。
それで、
ティッティリ
ー。絶対これ嘘じゃなかったら殺しに行こうか
な。いや、嘘だっつってんじゃん。なんでしょ。
本当に嘘なの？
俺がそもそもマンダロリアンを見てること自体嘘だから。
いや、それは絶対嘘だ。
一秒見てないんで、だからもし、うっかり当たっちゃったらごめん。でもそれは嘘のつもりで言ってるのに、うっかり当たっちゃっただけだから。
いやー、ちょっとないなー。本当にもう、多分、リサのみんなも本当に怒ってくれてると思うしね。
いやいや、そうかな。すごい。
そうだよ。
まあじゃあ、すべての門下、鮫島さんのツイッターに、俺のフォローからたどれると思うんで、アットマーク、サメ、S-A-M-I-G-I-M-A。
ね、鮫島さん普通にツイッターでそれ書いてたの？
そうだ。だって俺、何にも、普通にこう、スクロールしてって普通に見て、ああって思ったの。
ぶね。俺見てなくてよかった。マジそれ。見てたら多分本当にやばいことになってたの、それ。え、かなり批判受けてないそれで。
さあ。
え、それだって本当さ。
いや、書いてるってか書いてないよ。文字としてはね。
書いて
る。だけどもう画像、リツイートとかしてるのに、もうその画像とか上げてるから。そのシーンの画像とかをね。
もう絶対に許さない、鮫島さん。
な。本当だよ。
お前も許さねえ。
絶対やっちゃいけないことだから。
永遠のことも許さねえから。
何ですか、それ。何上太郎、上太郎、空城上太郎の真似ですか。
何てめえは俺を怒らせたっつって。もういいよ。この話もうやめよう。
まあ、じゃあそんなところですか。ながら見える
。終わるんだ、そして。胸クソ悪いだろ、マジで、本当に。どうしてくれんだよ。
なんか告知とかありますか
?1 月17日に吉田会長と一緒にあれ出ますよね。会談会。まあ、
はいはい。前回、すごいですよ。252人。
おー、すごい。
254人。
たくさんの方が見てくださったん
ですね。会談会8、9は。なかなかすごいじゃないですか。
ね。
リモート配信イベントの U じゃないですかね。
いやー、今年の3月に始めたのにね。
うん。256名ですね。これ言ってもいいやつよね、別に。
あ、全然問題ないんじゃないですか、うん、それは。うん。
で、次が、9、10。もうやりすぎて分からなくなってんな。
次は10じゃない？
はい。
うん。
マンダロリアンの話で盛り上がりましょうか。じゃあ。
いや。
それまでにちゃんと見といてくださいね。話せないんだから。
なんかもう見る気しちゃったんだよね。
もう、ワイは楽しく話そうと思ったら見てないからさ。
なんかもうあれだね。ちょっと、心療内科とかに通っちゃうかもしれないな。どうした？いや。なんか。本当見てもないのにスターウォーズロスだよ本当。
まあ
俺の大事なものをね君はね本当にね怪我したんだよ。
いやだからそれが俺がずっともう見る前から俺はその気持ちで見たんだからね。
違うね君はだって見てないじゃんスターウォーズ全部ちゃんと。
だから
好きじゃない。
まだじゃあ皆さん分かった分かった皆さんじゃあシーズン9のネタバレしていいよ。
いや、全然ヘとも思わないだろうからいいし。
なんでだ
よ。吉田さんは多分同じようにされて嫌な作品になって一切存在しないだろう、
ね。いやいや、なんでそんななんで人美人みたいなの愛を知らない機械人間みたいな、そんなさ、違う。
じゃあ君がネタバレされたくないやつを。
シーズン9、シーズン9、シーズン9、エピソード9のネタバレしていいよ。どうなんの最後。
絶対 何にも感じないだろうから。
カイロレンとかどうなるわけあれ。
いや、もう絶対何にも言わない、君には。バカにしやがってよ。
やっぱあれですかあの、スカイウォーカーが帰還するんですかあ、これネタバレ、あんま言っちゃダメだ。ダメだよね、これ言っちゃう。スカイウォーカーが帰還することは。
これムカつく、こいつ。
本
当。何本当にムカつくね。
なるほど、ね。
いいよ。やめようもん。うん。
じゃあ、良いお年をお迎えください。
じゃあ来年もよろしくお願いします、
ね。はい、よろしくお願いします。
良いお年を迎えください、はい、
そんな感じで、まあ、ながらみも2021年頑張っていきましょうね。2021年こそながらみの年にしていけばいいんじゃないですか。まあとりあえず、うん、今井さんはこれでマンダロリアンもながらみできますね。
はい、
はい、
そうですね。
もういいですか。
はい
はい、切りますよラジオ。
はいはい、
じゃあ来年もよろしく。
よろしくお願いします。
ついでに言っておきます。明けましておめでとうございます。もうついでに言っておきます。
明けましておめでとうございます。
はい。
はい。はい。